はい、皆さんこんにちは、藤江と申します。レコードも最後のセッションということで、だいぶお疲れになってるんじゃないかなと思いますけど、もう一セッションだけ、お付き合いください。今日はですね、タイトルにあります通り、株式会社アシックス様における Azure Active Directory 導入プロジェクトの実際という形で、事例セッションですね。めったに私も事例のセッションをやらないんですけれども、今回珍しく事例の話をさせていただくので、ちょっと緊張しておるというかですね、あまり変なこと言うとお客さんに怒られるかなというのがありますので、ちょっとおとなしめにやるかもしれません。で、ですね、今日デコードということもありますので、今日は事例セッションではあるんですけれども、なるべく普通の事例セッションだと、どっちかというとお客さんこんな職種でこんなことをやっていて、こういう事業所があってみたいな話、結構長々としたりするんですけれども、なるべくその辺は抑え気味でお話をさせていただきたいなと思っています。ですので、今日お話ししたいこと、持って帰っていただきたいことっていうのは2点です。1つは、なかなかエンタープライズの企業さんって、クラウドのベースの特に認証システム、ID 管理システムっていうものを入れるところに結構抵抗をお持ちのお客様いらっしゃると思います。なので、アシックス様はどういう経緯を持ってですね、この Azure Active Directory をグローバルで使おうと思ったのかというところと、実際使ってみたらこんなところがありましたというところとか、こんないいこともありました、こんな注意せなあかんこともありましたみたいな話。そして、もう一つはですね、私もそうブログやったりですとか、いろんなところで記事書いたりしてますけれども、Azure Active Directory のどちらかというと要素技術の話とか機能の話っていうのは、いろんなところの記事とか講演とかで皆さん耳にすることも、あろうかとは思うんですけれども、じゃあそれが実際の運用環境で、どういう使われ方をしているのか、で使うにあたってやっぱりそのまま使うってわけにはやっぱいかない機能が結構多いもんですから、どういう、カスタマイズとは言いませんけれどもね、どういう工夫をして運用しているのかと、こういう2点をですね、中心にお届けしたいなと思います。ですので、もし情報システムの、社内の上質をやられている方でしたら、次回と言いませんけどね、認証システムのリプレイスとか考えられるときに、クラウドをベースにしたシステムっていうのも検討してもいいなと思っていただければよろしいかなと思いますし、技術者の方でしたら、機能をメーカーの言う通り鵜呑みにするんじゃなくて、ちょっと工夫せなあかんなというところもですね、持って帰っていただきたいポイントになろうかなというふうに思います。じゃあ、早速と始めていきたいなと思いますけれども、まず簡単に自己紹介だけさせてください。藤江と申します。で、タイトルにも書いてありましたけれども、CTC という会社でですね、SI をやっております、普段はですね。で、アイデンティティマネジメント、シングルサインオン、 ID 管理、その分野に、特化した部隊をですね、マネージしておる人間でして、普段は関西圏を中心に、ビジネスの方を展開させていただいているような人間です。それ以外ですね、ここに書かせていただいたような、ソーシャルとかブログとか、IDM 実験室というブログで、これも8年から10年ぐらいですかね、アイデンティティに関連する情報の発信をさせていただいていたりだとか、あとはそうですね、ウェブの記事と、アットマーク ID さんみたいなウェブの記事とか、クラウド時代の認証基盤、Azure Active Directory 完全解説っていう、本ね、日経 BP さんから出させていただいて、これ簡約なんですけれども、入り口のところで2、3冊売ってましたんで、もしよろしければと。私には入りませんけどね。というのと、あとはですね、日本ネットワークセキュリティ協会っていう、JNSA っていう一般社、NPO ですかね、こちらの方のアイデンティティ管理に関連するワーキンググループの方、これも10年ぐらいやらせていただいてまして、ここで、クラウド環境におけるアイデンティティ管理のガイドラインというものを書かせていただいたりしておる人間です。あとはオープン ID ファウンデーションジャパンというところで、OS とかオープン ID コネクトのスペックの日本語訳を、お手伝いさせていただいたりとか、エンタープライズにそういう、新しいプロトコルをどういうふうに、適用させていくのがいいのかなみたいなことをですね、考えているような人間でございます。で、右上に、ロゴが貼ってありますけれども、MVP ということで、これも8年目に入るんですかね、もうすぐね。エンタープライズモビリティという、アイデンティティに関連する分野で、細々とですね、やらせていただいている人間でございます。で、今日、ドレスコードがあるにもかかわらず、こういう T シャツを着てしまったわけなんですけれども、よく見えないと思うので、ちょっと拡大をしておりましてですね、右側の人を知ってる人ってどのぐらいいます？この辺に集中してる気がしますけどね。何が書いてあるかっていうと、モダンオーセンティケーションイズマイリリジョンと、セーバーイズオンマイバックと、ということで、オンマイバックということで、 これビットリオ・ベルトッチという人間です。で、これはその先ほど書いた書籍の現象さですね。まあ、モダンオーセンティケーションって何なのかっていうと、まあ、いわゆる、まあ、クラサバの認証とかパスワード入れて、ログインしてとかっていうところをちゃんと新しいプロトコルに対応させて、まあ、オープンエンドコネクトに対応させて、まあ、ちゃんとシングルサインオンできるような ID 連携できるようなそういう認証システムっていうものを、まあ実装したものですね。まあ、なので Azure Active Directory、Office 365の認証、そしてまあ Microsoft がだいぶ出しているプロダクトっていうのはほとんどこれに対応してきている。まあ、彼らはそれをモダンオーセンティケーションって呼んでいるというようなお話でございます。ちょっと背中向いておきましょうね。まあ、こんな感じですね。はい、じゃあちょっと脱線しすぎたので中に行きましょうね。一応この話はしとかなきゃいけないのでします。まあ、アシックスさん、まあ、皆さんご存知ですよね。まあ、アパレル、まあ、スポーツ系のアパレルメーカーさんです。で、まあ、特徴といいますかですね、まあ、どこの会社さんも最近そうなんですけど、やはりグローバル展開をされています。で、まあ、売上という意味でもかなり海外比率がだいぶ上げてきているという会社さんでして、まあ、リージョンという意味で言いますと、まあ、大きくは4つのリージョンでグローバルでビジネスを展開されています。で、ヘッドクォーターが日本の神戸にあると。なので、ちょっと丸は5つ書いてありますけれども、まあ、意味やヨーロッパからアフリカですね、一番左側から、そしてアジア、まあ、この中にジャパンがヘッドクォーターとしてあると。で、オセアニア、そしてアメリカ、まあ、ノースアメリカとサウスアメリカは、まあ、アメリカズという形でアメリカグループという形でやっておられると。で、ユーザーさんはトータルで8000人ぐらいですかね、というような、企業さんの、まあ、規模の企業さんです。で、この丸が書いてあるところって一体何かというとですね、まあ、リージョンの IT がこの丸の単位で大体います。なので、ヨーロッパ、ちょっと私も先週実はオランダの方でですね、まあ、アシックスヨーロッパの方で、このシングルサインオンのシステムの拡張の、まあ、ミーティングとかをしてきたんですけれども、オランダに、ヨーロッパからアフリカのヘッドクォーターがあって、そこにはリージョナル IT がある。で、アジアはジャパンにヘッドクォーターがある。で、オセアニアにはオーストラリアにヘッドクォーターがあると。で、アメリカも、まあ、南北に1個ずつですね、リージョナルの IT 部門があると。まあ、それを日本で束ねてるっていうような組織構成でお仕事をされているような会社でございます。さて、内容の方に入っていきましょうかね。まあ、2つですね、先ほど申し上げた通り、まあ、企業向けの ID 基盤としてアイデンティティアズアサービスと言いますけれども、まあ、クラウドベースの認証基盤と考えてください。今回は、まあ、IDaaS と言いますけども、これはどういう優位性を持っているのかという話、まあ、なんで導入をしたのか、で、どうだったのかという話ですね。で、2つ目が、まあ、実案件における Azure Active Directory の使い方。先ほど申し上げた通り、そのままドキュメントに書いてあることができるわけではないですし、やはり工夫をしなければなりません。まあ、その辺の話をですね、させていただきたいなと思います。で、早速一つ目のトピックスですね、企業向けの ID 基盤としての IDaaS の優位性というところです。まあ、これ一般論ですが、エンタープライズ、まあ、企業ですね、企業組織において ID 基盤ってなぜ導入するのかというところの非常に一般的な話をまずします。まあ、大体きっかけは真ん中の青い四角が3つ書いてありますけれども、キーワードで言うとグローバル、クラウド、モバイル、まあ、大体こういうきっかけ、まあ、キーワードをきっかけにですね、 ID 基盤やりたいんだけどって話が始まります。まあ、どういうことかというとですね、まあ、アプリケーションをグループ&グローバルでみんなで使いたいんだという話で、クラウド、Office 365とか G Suite とか Salesforce とか、まあ、そういうものを、まあ、みんなで使う上では、せっかくならクラウドのサービスも使いたいんだという話で、最後に BYOD を含むモバイルでそれを使いたいんだという話、まあ、こうなった時に、じゃあ ID 基盤もしくはその IT 部門自体はどういうリクワイアメントが業務からあるかというと、安全に使いたい、便利になりたいと、でも統制は取りたい、そしてIT 部門自身はそれを楽に運用したいと、まあ、こういう意味で、グローバル、クラウド、モバイルっていうキーワードをセキュリティを担保した状態で、そして、まあ、法令遵守とか内部統制っていうキーワードを満たした状態で、そしてユーザーの利便性を上げた状態で、かつ自分たちはなるべく楽に回したいと、まあ、こういうのがですね、いわゆるエンタープライズ ID の基盤に対して求められている要件なのかなと。これ非常に一般論で、大体どこの会社行ってもこのスライドを見せると、そうだよねということは言ってくれるのかなと思います。 で、アシックス様においても、まあ、ほぼほぼ同じです。で、特にどれですかという話をすると、アプリケーション、クラウドのアプリケーションを安全に使いたいですというのがですね、一番大きな導入のきっかけになっています。まあ、これどういうことかというとですね、まあ、アシックスの先ほど申し上げた通り、グローバル企業です。ですので、どこかのリージョンにオンプレミスのアプリケーションサーバーを置いておいて、違うリージョンから使わせるとか、リージョンごとにアプリケーションをガツガツ自前で作っていくというのはもうやめたいというのがですね、こう数年前から始まってまして、できるだけクラウドで使えるものはクラウドを使っていきたいということで、まあ、例えばコミュニケーション基盤は、まあ、ここマイクロソフトのあれなんですけれども、Google を中心に使いますと。Office365ではないと。いうところですね。今 G Suite と言いますけれども、まあ、Gmail、Hangout、まあ、その他諸々を使うと。で、タレントマネジメントとかヒューマンリソースマネジメントでは SuccessFactors を使いますと。まあ、SAP に買収されちゃいましたけどね。で、サービス、IT サービスマネジメントには ServiceNow を使う。まあ、これで例えばパソコンの手配とか、モバイルの手配っていうものをワークフローを通して、やっていくと。ちょっと余談になっちゃいますけど、さっき EMEA ヨーロッパからアフリカまでという話をしましたけど、これ日本に比べて非常にリージョンが広いんですよね。で、オランダにしか IT がないんです。で、オランダの IT が3人で22カ国を運用してるんですよね。まあそうなってくると、各国にサーバーがあるとか、そういう世界もありえないわけですよ。まあ、なので、なるべく全てにおいて自動化をしていかなきゃいけないと。いうのがですね、まあ、喫緊の課題だったようで、まあ、それに使うためのツールとしてサービスナウ、おっと若干スペルは間違ってますね、サービスナウというものを使ったりですとか、していますと。で、まあ、経費生産、これ、まあ、なかなかね、日本の企業でも使い始めてるところ増えてきましたけど、コンカーですね、まあ、我々もコンカーは実は CDC の中で使ったりしてるんですけれども、まあ、そういうものをどんどん使っていこうという形で、まあ、クラウドサービスを利用するのを進めてきました。ただ問題はクラウドのアプリケーションはインターネットから誰でもログインできるじゃないかと、かつ ID とパスワードだけでというところがですね、かなり問題意識を持っていらっしゃいました。で、じゃあそうなってくると ID とかパスワードが漏れたり盗難されたりっていう時に、じゃあどういう手を打てるんだろうかというところがですね、まあ、対応しなきゃいけないというのがですね、喫緊の課題でしたと。で、データ漏洩ってじゃあ一体何で起きるんですかというところをですね、ちょっとこれ外部のリポートなんですけれども、まあ、統計データがあったりします。まあ、これブリーチレベルインデックスっていう、まあ、データ漏洩なぜ起きるみたいな、そういうレポートなんですけれども、まあ、2016年上期のデータですけれども、 ID 盗難というのが、まあ、右下に書いてますけど、アイデンティティセフトイズキングと、まあ、一番のデータ漏洩につながるリスクだということを言ってるんですね。じゃあそうなってくると、じゃあ ID 盗難されないためにどうすればいいのか、まあ、ID 盗難ってなりすましですよね、要するにね、簡単に言うと。そうやっぱり認証を強化しなきゃいけないというのがですね、まあ、簡単に言うと、対策としては有効であるということが言われています。まあ、例えば多要素認証、デバイス認証、リスクベース認証、まあ、ネットワークとデバイスの組み合わせ、まあ、こういういろんな認証の手段、認証を強くする手段、まあ、簡単に言うと裏返すと、パスワードだけを使った認証というのはもうすでに限界であるということが言えるのかなというふうに思います。で、まあ、その辺を踏まえて、まあ、じゃあデータ漏洩っていうものにつながるリスク、まあ、さっきのものも含むんですけれども、まあ、一番左のところの列に脅威と書いてますけれども、まあ、ID、パスワードが漏洩したり盗難されたりするっていうのも一つ大きなデータ漏洩につながるリスクですよね。まあ、それ以外もちゃんと含めて網羅的に考えようよということで、お客さんと考えたときに使った資料なんですけれども、まあ端末を落としたり盗まれたりするっていうのももちろんありますよね。まあモバイル端末、パソコン、まあ結構盗難事故とかね、落としたりするっていうのはあります。で、最後共有端末、まあ あんまり日本ではないのかもしれませんけども、キオスク端末みたいなホテルに置いてあって、そこにログインをしてログアウトするのを忘れて帰ってきちゃいました。まあ、こういうのもですね、まあデータ漏洩につながる、まあデータ漏洩事故につながるものだと思いますと。まあ、ただじゃあ ID 漏洩、 ID 盗難というものの、が一番になっている理由は一体何なんだろうかというのを考えていくとですね、一番の特徴はですね、本人が盗まれたことに気がつかないってことなんですね。 ID を盗難された、不正アクセスされたというのは、まあ、結局ですね、端末をロストした、場合とかっていうのは、まあ、大体ないってことに気がつくので、 まあ、少なくとも 数時間以内には気がつくんですよ。まあ、そういうのは例えば MDM とかでリモートワイプすればまあまあなんとか救われる可能性もありますよねと。ただ ID 盗難っていうのは盗まれた、不正利用されたっていうのは別にデータがコピーされて消されたりするわけじゃなかったりするとしばらく気づかないと。で気づいた時にはもうすでにデータ、大事なデータ全部抜かれちゃった後で、まあ、被害の額の算出も難しいぐらいになっているということで、まあ、傾向としてですね被害額が大きいと。でもう一つ、まあ、補足しますとですね、まあ、皆さんいろんなサービスを使ってらっしゃると思うんですね。個人的に使ってるサービスもそうだし、社内のアプリケーションもそうですし、社内の PC へのログインもそうですけれども、大体似たようなパスワード使ってません？私なんか2種類ぐらいしか使ってないんですけれども、まあ、結局そうなってくるとですね、例えば1箇所から漏れたパスワードでその人の持っている他のサービスに対してログインを試みると大体入れちゃうんですよね。まあ、そうすると、なかなか被害額っていうのはもう本当にどんどんどんどん高くなっていくっていう傾向にあるのかなということは言えます。で、まあ、こういうのを考えるとですね、まあ、やっぱりじゃあ多要素認証を含めて認証を強化するっていうことがまず必要ですと。でもちろんそれだけではダメなので他の対策、まあ、端末ロスト云々とかって話に考えると、まあ、デバイスマネジメントっていうのも合わせてちゃんと考えていかなきゃいけませんよというようなことをですね、お客さんとお話をしてきました。で、じゃあ ID 基本いざ検討しましょうという話になった時に、まあ、どういうお話をしたかというと、まあ、あの他のシステムもそうですけど、まあ、簡単なこと話で言うと機能要件と非機能要件ちゃんと検討しましょうねということで検討をいろいろしました。でこの右側の、まあ、パワポそのまま貼り付けてますけれども、まあ、アシックスさんのグローバル IT ミーティングって年に1回やってるんですね。まあ、あのグローバル IT のヘッドクォーターで神戸に、まあ、各リージョンの IT マネージャーがガサッと集まって1週間みんないろんな議論をすると。で次の施策を決めていくってミーティングがあります。でこの資料ですね、私その場で、まあ、アイデンティティマネジメントシステムに、求められる要件をまとめて発表せ言われたので、まあ、作って、発表した資料をそのまま貼っ付けてるんですけれども、まあ、あの 3A& ストロング IAM システムって書いてあります。まあ、IAM ってアイデンティティ&アクセスマネジメントですね。なので、まあ、認証認可そして ID 管理に関連するシステム群、まあ、基盤の話です。で構成要素としては、まあ、3A ということで、まあ、この 3A もね、まあ、いろんなところに聞くと A の種類が増えたり減ったり役が違ったりとかするんですが、まあ、オーセンティケーション、認証、オーソライゼーション、認可、そしてアドミニストレーション、管理と、まあ、この3つが、まあ、軸ですよという話、そしてそれを支える、まあ、技術というか構成要素として5つありますと。まあ、認証というところで言うと認証をちゃんと強化しなさいという意味での強固な認証、そして、アドミニストレーションというところで言いますと ID のライフサイクル、まあ、入ってから辞めていくまでのライフサイクルというのをしっかり管理しなさいと。そして4番に飛んじゃいますが定期的にそれを監査しなさいと。そしてアクセスマネジメント、まあ、アクセス権管理というところではちゃんとアクセス権が正しいことを管理しなさいと。そしてシステムの話ではありませんが認証認可アドミニストレーションが統一されたグローバルで統一されたポリシーの中で運用されていることを確認しなさいというような話をですね、まあ、あのグローバルで ID 基盤を作る上では必要な構成要素ですよという話をしました。でまあ、その中で、まあ、先ほどの ID の漏洩盗難というところが初期スコープとして、まあ、議論の結果決まってきましたのでじゃあまずは認証の強化をしましょうというところから実はプロジェクトはスタートしています。まず機能要件としては認証を強化できること、まあ、平たく言うと多要素認証を入れましょうとこの辺から始まってるんですね。と同時にですね、非機能要件についてもやはり検討しています。まあ、あのセキュリティの CIA なんて言葉は聞いたことあるかもしれませんけれども、まあ、いわゆるコンフィデンシャリティ、機密性、インテグリティ、完全性、アベラビリティ、可用性という話、そして、まあ、その他の要件として、まあ、利便性、拡張性、管理性ですかね、まあ、いろんな要件軸は出していきました。まあ、ただですね、まあ、あのよく考えていただくと認証基盤に求められる非機能要件のうち一番大きなものって何だとお思いですか？これね、まあ、いろんな経験からもちろん他のものがいらないと言ってるわけではないんですが可用性です。完全に可用性です。アプリケーションが増えれば増えるほどこいつが落ちると全員使えなくなります。まあ、なので、動き続ける認証基盤を作るっていうのが一番大きな、ハードルであり成し遂げなきゃならないというものになります。 で、まあ、そんなのを踏まえてですね、じゃあ Azure Active Directory をなんで選んだのかっていう話とどういう比較をしたのかみたいな話なんですけれども、まあ、先ほどの要件ですね、左の列、まあ、機能要件、非機能要件の中に構成要素が書いてあります。で、比較をしたのは、まあ、オンプレミスに ADFS を置きましょうというお話、まあ、一部ハイブリッドもしましょうかって話はありましたけれども、いうのと Azure Active Directory だけでいきましょうという案、そして、まあ、他社の IDaaS を使いましょうというお話で、まあ、結果 Azure Active Directory を選んでいるんですけど、ポイントになったのは先ほどの可用性および拡張性です。結局ですね、オンプレミスで物を置くとじゃあどうなるのという話で言うとですね、まあ、結構大変なんですよね。例えば多要素認証は全部できるんです、やろうと思えば。ただ ADFS に多要素認証を組み込もうと思うと、まあ、当時はですけれども、まあ、いろんな手段に対応させていこうと思うと結構組み込まなきゃいけないモジュールっていうものを手で作んなきゃいけないという話があったりですとか、まあ、例えば、そうですね、SMS プロバイダーみたいなものをどっかと契約してそれを呼び出すような API を開発して DLL を掘り込んでみたいな話になってくるんですけれども、ちょっと嫌だなと。そして、そうですね、まあ、他の IDaaS は大体、まあ、多要素認証を持ってますけれども、まあ、Azure Active Directory の一番大きな違いはですね、 SMS が月額固定なのか都度課金されるかっていう違いだったっていうオチがあります。で、まあ、大体アプリケーションを使うんですよね。多要素認証を使う場合、スマホを持っていてスマホにログインすると通知が来て OK って押すとログインできるみたいな世界なんですけれども、なかなかこれ実はグローバル展開しようと思うと課題があります。例えば中国を見たときに、中国アンドロイドユーザー非常に多いんですけれども、 Google プレイが乗っかっていないアンドロイドを使っている人が非常に多いんですね。そうするとマイクロソフトオーセンティケーターのダウンロードはまずできないというところからスタートします。まあ、もちろん APK 引っこ抜いてコピーして渡したらいいんでしょうけれども、そういうわけにもいかないという話になってくると、そうするとじゃあ何を使うかっていうと SMS ショートメッセージですね、いわゆるね、もしくは電話という話になってきます。そうするとこれがじゃあ IDaaS をホストしている国からの国際 SMS が飛んでいくという世界とか、国際電話が飛んでいくという世界になります。それを一人称あたりいくらっていう計算をされるとなかなかしんどいと。まあ、もちろんですね、コスト計算する上で、大体何人ユーザーがいて1日にどのぐらい認証するかなみたいな計算をして仮定をして、まあ、お金弾いたりはしたんですけれども、まあ、ちょっと予算的に難しいわという話があって、まあ、月額固定でいけるところの方が安心だねという話で Azure Active Directory に落ち着いているというのがこれ一つ目の赤いポイントですね。で、まあ、機密性、完全性、可用性、まあ、こちらはですね、まあ、認証基盤自身の硬さという話になるんですが、まあ、当然オンプレですと自分で頑張らなきゃいけないと、まあ、一生懸命クラスタリングしたりとか一生懸命バックアップしたりしなきゃいけないんだけれども、まあ、その辺は IDaaS やクラウドベースであればクラウドサービスを提供しているプロバイダー側にこの辺をまあお任せできるかなという話になります。で、まあ、この時比べたものにまあちょっとまあ依存するんですけれども、まあ、この時点ではマイクロソフトが一番多数のリージョンでサービスをしていました。まあ、17リージョンですね、当時はね。今38リージョンとかになってるはずなんですけれども、まあ、それなりにグローバルでちゃんとレプリケーションされていてサービスを担保してくれているという意味ではここが非常に優位があった部分になります。で、まあ、利便性ですね、まあ、これ後で出てきますけれども、さっきの5局、まあ、4局プラス南米の5局の中に信頼関係も何にもないドメインがですね、バラバラと実はログフォレストありました。で、それぞれにドメインジョインをして、PC を使ってらしたんですけれども、さすがにパスワード変えたくないという話があったので、複数のフォレストから Azure Active Directory にちゃんと ID が同期できることっていう話で、まあ、既存パスワードの利用ができることっていう話が一つありました。まあ、管理性の話は同じで拡張性の話もそうですね、まあ、これはオンプレ対クラウドって話になっちゃいますけれども、まあ、オンプレですと、まあ、自分で何でも自由にできる代わりに自分で何でもやらなきゃいけないという話ですね。まあ、この辺は IDaaS を選んでいくと、まあ、ある程度のカタログに載ってるアプリケーションっていうのは、まあ、それなりに、プリセットされてるし事前検証もされてる手順も揃ってるっていうことで、まあ、組み込みはしやすいよねという話で、まあ、Azure Active Directory になりましたと。まあ、なので決め手はさっきの可用性と、そして最後の拡張性というのが一番決め手でした。でちょっとね、可用性のところの余談なんですね。私このアシックスさんやる前に実はトヨタ自動車さんのプロジェクトの PM とアーキテクトをやってました。でトヨタ自動車ではですね、オンプレで認証基盤を作りました。でかなりやっぱりでかい基盤だったんですよ。 ユーザーもね、33万って書いてありますけれども、まあ、それなりの数ですし、まあ、2900社から使ってると、まあ、2900人管理者がいるんですね、最低でも。ちょっとね、気が狂うような感じだったんですけどね、まあ、アプリケーション420個とつながってると。こうなるとね、完全に落とせないんですよ。停止調整をするのに3ヶ月前から言って、1週間前にやっぱダメって言われるみたいな、まあ、そんな世界なんですよね。そうすると完全無停止で運用しなきゃいけないし、パッチを当てる時も3ヶ月前から話をしなきゃいけないし、まあ、そういう世界で運用体制を作る、そしてシステムもクラスタリングじゃ済まないです。クラスターが落ちて、さらに落ちた時にどうするんだと、それでもダメだった時どうするんだっていうのを40ぐらいにですね、システム化含めてですね、設計をして、まあ、いろんな運用体制を整えて、それでようやくカットオーバーみたいな、そんな世界なんですね。まあ、ちょっとこれもね、右下のところ、マイクロソフトと全く関係のないところでの世界での事例、弊社の事例なので、あんまりここで大きな話はしませんが、結構大変だったんです。だいぶ太りました。帰ってきて10キロちょっと痩せたんですけれども、体を悪くしましたね、このプロジェクトは。まあ、というのがあるので、可用性大事だよというところにつなげたかっただけなんですけどね。で、もう一つ。まあ、そういうのを経てですね、IDaaSを選びましたと。で、IDaaSを選んでよかったなっていう点で、じゃあ一番上げるとしたら何ですかって話をされると、私は圧倒的にスピードを上げます。スピードっていうのはプロジェクトの、進めるスピードです。まあ、先ほど申し上げた通り、連携するアプリケーション、これ最初は少しずつ始めていったんですけど、今だいぶ増えていってるんですが、これをどんどん増やしていかないと認証基盤の価値は上がっていきませんので、アプリケーションの数を増やしていくんですね。つながっている。まあ、その時にやはり標準的な仕様、SAML とか OpenID Connect にちゃんと対応していること、そして、まあ先ほどのギャラリーからアプリケーションを選べばある程度事前検証済みなので、ちょっと楽だよという話。まあ、こういうのを、がやっぱり功を奏して、プロジェクトの進め方自身がだいぶ変わってきました。まあ、デブセクオプスみたいなことを言うんですかね。まあ、実際にこのアプリケーションとつなごうと思い立ってから、だいたい 2,3 週間でアプリケーションとつなぎ終わってカットオーバーできています。やり方としては、まあ、いわゆるウォーターフォール的にね、このアプリケーションとつなぐときにさ、 WBS を引いて人のアサインをして見積もってどうのこうのっていうことはもうやってません。完全に数日で打ち合わせを、調べて、まあ、じゃあとりあえず開発環境でやってみましょうかという形で、アプリケーションチームの方、大体海外にいらっしゃるんで、まあ、ハングアウトでつないで、リンクではなくね、スカイプか今、まあ、ウェブ会議で画面を両方でシェアしながら、まあ、ここでじゃあ証明書エクスポートするから今から命令で送るからインポートしてやみたいな感じで、まあ、つなげていって、あ、ちょっとデータ合わへんなみたいな話をして、まあ、大体1時間2時間でつなぎ終わっちゃいます。でその後ですね、まあ、データがね、属性データがおかしいとかそういうのがあったりするといけないので、まあ、1、2週間は各リージョンに1人ずつパイロットデータを出してもらって、ちょっと使ってみてくださいと、そして運用してみてくださいという形で運用してもらって、まあ、大体問題ないですかねという話をしたら、もう本番環境もやってしまって、それでさようならと、まあ、こういうプロジェクトの進め方に変わってきたので、非常にスピードが速いです。まあ、この辺はオンプレミスでやってきた頃とはだいぶ違うなというふうな、まあ、文化もあるんですけどね、ということを思っています。まあ、逆に注意点もないことはもちろんないです。やっぱりですね、認証基盤といえども Azure Active Directory クラウドでホストされているものです。ちょこちょこ変わります、やっぱり。で、それをやっぱりついていかなきゃいけないっていうしんどさはあります。例えば、いろんな機能が増えたと、まあ、条件付きアクセスっては使ってるんですけども、こういうのが増えてきたりとか、まあ、新しい機能が出てきた、ああ良さそうだなと思う機能もあるし、うん、そうでもないなと思う機能もあったりします。でもう一つはライセンスの形もそれに合わせて変わるんですよね。まあ、Azure Active Directory Premium というライセンスを使ってやっていたんですけれども、プレビューで特権 ID 管理の機能が実はあったんですね。で、あ、これいいじゃないと、運用で使えそうだからちょっと使い始めてみようよと、どうせプレミアムだからいけるよという話やってたんですけれども、カットオーバーしてみたら、あ、 P2 ってライセンスができたのねと、ちょっと高くて変われへんわ、やめようかとまあこういうこともあったりすると。で、まあ、こういうのをね、踏まえて考えていくと、さっきのプロジェクトの進め方もそうですけれども、やっぱり変化っていうものに対応できる運用体制と予算が、お金が必要でございます。なので、変化にちゃんとキャッチアップして、で、まあ、変化は改善の機会だというふうに捉えて、で、新しい機能もですね、まあ、何が何でもこれやり遂げんかいという話ではなくて、試してみてダメだったらやめるぐらいの覚悟を持ってプロジェクトを進めていく、運用していく。 まだね、さっきの話はありませんけれども、開発運用この辺がもう本当に一体化してプロジェクトって進んでいます。まあ、この辺までがですね、前半戦でございまして、残り20分いい感じですね。はい、まあ、なので Azure Active Directory というかクラウドの認証基盤を選んだ理由、もう大きくは可用性の話、そしてアプリケーションのとの連携を柔軟にできるというところです。で、まあ、それによってスピードが上がりました。ただやっぱり注意しなきゃいけない点として、従来の考え方は捨てなきゃいけないというところが一番大きなポイントだった気がします。さて、まあ、次はですね、まあ、ちょっと細かい話を、ねしていきたいと思います。まあ、Azure Active Directory は実際の案件ではどういうふうに使われているのという話ですね。で、これが ASICS 様における ID 基盤の全体構成の、まあ、ダイアグラムですね。まあ、ちょっと細かいので、あまり深追いはしませんが、全体的には、まあ、最初にアーキテクチャデザインをしたときはデータ、トラステッドデータソース、そしてアイデンティティ&アクセスマネジメント、そして一番右のグローバルアプリケーションズっていうこの3つの層に分けてシステムのデザインをしています。つまりデータソースっていうのは、まあ、データの源泉です。まあ、今回はサクセスファクターズを使っていますけど、人のデータは必ずここから来ると、ここが、その人がいることいないこと、そしてその属性が正しいことを保証する、つまりトラストを持っていると、トラストとデータソースであると。そしてアイデンティティ&アクセスマネジメントのレイヤーっていうのは、これが Azure Active Directory を中心に組み立てているところなんですけれども、認証及び、一部認可、そしてプロビジョニングに関する、機能を責任を持って果たすところであると。そしてアプリケーション、まあ、これはもちろん業務としての機能を果たすという以外に、まあ、これはちょっと書いてませんけれども、まあ、認可のコントロールはアプリケーションが必ずやるんだと、まあ、こういう役割分担をですね、しています。でそれに、まあ、コンポーネントを当てはめていくとこういう絵になるんで、まあ、ちょっとあれなんですけれども、まあ、あのサービスなどが一部横たわってたりとかしますし、まあ、一部、SAP アプリケーションがオンプレであるので、それに向けての、アイデンティティマネジメントは SAP の IDM を使ったりはしています。でアプリケーションはですね、まあ、ここに書いたのは一例ですが、まあ、G Suite、まあ、サービスナウ、コンカー、サクセスファクターズ、まあ、この辺までメジャーどころのあれですね、まあ、それ以外にもセントリックとか、これ PLM の仕組みですね、まあ、あの Adobe のエクスペリエンスマネージャー、まあ、いわゆるデジタルアセットマネジメントの仕組みですねとか、一部、まあ、小拠点向けのネットスイートみたいな ERP とか、あとは SAP のアプリケーションですね。まあ、SAP も結構いろんな種類を使ってらっしゃるので、まあ、SAP の基幹アプリケーションは、シングルサインオンは少なくとも Azure で取りましょうということをやっています。で、まあ、こういうものを、実現していく上で、実はですね、 Azure Active Directory 以外にもいろんな Azure のリソースを使っています。まあ、あのアプリケーションの基盤、 ID の基盤、そしてインフラ運用というところでカテゴライズをしておりますが、まあ、例えばアプリケーションのところでいうと、まあ、アップサービスのウェブアップを使っています。まあ、これは、後で解説しますが、多要素認証を展開していくときに、まあ、ウェブアプリケーションを作ってそこをちょっと踏んでもらうことによって練習してもらうみたいなことをしています。まあ、それ用のアプリケーションを作ったりしていますし、まあ、ID 基盤はアクティブディレクトリーそのままですね、 Azure Active Directory ですね。まあ、当然ユーザーもグループも管理していますし、エンタープライズアプリケーションズメインのシングルサインオンとプロビジョニングの機能を使っていますし、まあ、多要素認証も先ほど申し上げた通り、そして Azure Active Directory Connect、まあ、これでオンプレミスのアクティブディレクトリーからデータを吸い上げています。で、まあ、ドメインネームはまあもちろんのこと、まあ、asics.com ってドメイン入れたりしてるんですけれども、まあ、そういうドメインを入れたりとか、一部 MDM もやっぱり先ほどの話の通りしています。まあ、インチューンですね、要するにね。そして、パスワードリセット、まあ、これも一部のリージョンのユーザーは自分自身でクラウドでパスワードを変更してもらって、オンプレのアクティブディレクトに書き戻すということですね。これをやっています。そして、まあ、カンパニーブランディング、まあ、ロゴの問題ですね、画面変えたりとかしています。そしてコンディショナルアクセス、まあ、社外のネットワークからは多様性認証、社内からは ID とパスワードだけで入りたいというような簡単な要件がありましたので、こういうところをまあ実装していると。まあ、それ以外にもインフラという面では、まあ、一部どうしても Azure AD Connect を含めて、イントラとのつなぎが必要だったので、まあ、そこに Windows サーバーの VM を立てて、まあ、社内からつないでくるという話で、エクスプレスルートはそのための橋渡しですよという話とか、あとはなるべくサーバーレスでいこうよという話をしているので、まあ、あの運用系のスクリプトちょこちょこ作って動かしているんですけれども、まあ、基本はなるべく Azure オートメーションで PowerShell だったら動かしましょうという形で、まあ、そのスクリプトを動かすためだけにサーバーインスタンスを立てるなんていうのはバカみたいなことをやめようと というような考え方ですね。まあ、それこそバーチャルマシンを含めてイヤースで OS が動いているものに関して言うとライフサイクルっていうものがあるので古くなったら変えなきゃいけないアップグレードしなきゃいけないみたいな話があるとクラウドに出した恩恵っていうのはイヤースで言うとはいえですねなかなか受けづらいというのがあったのでやっぱり長く使えるものを作っていこうということでなるべくサーバーレスでやっていこうという話をしています。じゃあこの赤字でね、枠をつけたところを残りの時間で少しずつ解説をしていきたいと思います。まずはウェブアップですね。まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、多要素認証を最初に練習してもらうサイトを作りました。まあ、それ以外も何個か作ったんですけれども、まあ、まずですね、多要素認証を初めて企業に入れるとき何をしなきゃいけないかと。一番はですね、ユーザー自身がちゃんと自分のスマホで多要素認証の設定をしてもらうと。これが一番ハードルが高いんですね。で、これをしないままカットオーバーしてしまうと大混乱が起きるということが想像されるので、まあ、まずは今回2つの条件をカットオーバーするためにまあクライテリアを立てました。1つはまあなるべく全てのユーザーが多要素認証の設定を自分自身でちゃんとしてくれていること、完了してくれていること。そしてもう1つは先ほど後で話をしますが条件付きアクセス、コンディショナルアクセスという機能を使っているんですけれども、社内からは ID パスワードだけでもいいよと、外からは多要素認証を求めるよというようなポリシーで設計をしましたので、中か外かの判別っていうのは非常に大事なんですね。それをネットワークを使ってやっているので、社外のネットワークと判断するための条件を作るためには社内のネットワークの出口がちゃんとこことこことここだけだよねっていうものの確認をしなきゃいけませんと。でどうしてもグローバルで回しているので、かつリテールストアだとかデパートの中とかアシックスありますよね。そういうところのネットワークって本当に VPN で社内に入ってきてそれからインターネットに出ているのか、それとも全く違う契約を ISP とそれぞれでやっているのか、まあ、正直把握がちょっとしきれていなかったところがあります。まあ、というのがあるので、まあ、ちゃんと信頼済み IP として社内ネットワークはこのリストに作るというのがですね一番大事だったので、この2つを条件にしました。でまあ、ちょっとウェブアップの話に戻しますとですね、まあ、やったのは Azure Active Directory で認証して多要素認証を要求するという多要素認証を事前に設定してもらうための練習アプリケーション、あとはヘルプページとか、さっきのネットワークの話になりますけど、なんかおかしいって言われた時にこのアプリ叩いてみてくださいと、そうするとソース IP が表示されるんでそれを教えてくださいっていうようなアプリケーションを作ったりしています。まあ、他にもですね、これはアプリケーションとつないでいく上で、まあ、SAML を使って連携しているアプリケーションが多いものですから、まあ、どういう属性が実際に飛んでるのっていうのをですね、まあ、トレース取ってもいいんですけど、トレースはそのために入れてくださいっていうのもあれだったので、このアプリケーションを叩いてみてくださいと、そうするとサムルのアサーションの中に入っている属性が一覧で表示されるので、その画面ちょっと送ってくださいみたいなことをするトラブルシューティング用のアプリケーション、まあ、こういうものをですね、作ったりしています。で、まあ、今回はですね、練習アプリということで、まあ、どういうものをやったかという話ですが、まあ、簡単ですね。まあ、Azure で Web アップ作ったことある方は、まあ、オーセンティケーション&オーソライゼーションというメニューがあって、その中で Azure Active Directory を選ぶだけ。まあ、本当にこれだけです。まあ、これをやると、Azure Active Directory でそのアプリケーションの認証が取れるようになります。そして、多要素認証を練習しなきゃいけないので、多要素認証に関しても、そのアプリケーションに関して、コンディショナルアクセスという機能で、何があっても多要素認証を強制するというポリシーを、その中に放り込んでいます。まあ、そうするとどうなるかというとですね、まあ、初めてアクセスすると、まあ、一番左のところになりますけど、セットイットアップになると、まあ、今すぐ多要素認証を求められているか設定せえと言われるので、まあ、そうするとそこを叩くと、まあ、選択画面が出て、二次元バーコードが出るので自分のスマホで取ると、そうするとセットアップができて、まあ、一番右のセットアップが終わると、まあ、サンキューフォーコーポレーションと、ご協力ありがとうございましたという形で、まあ、めでたしめでたしと、まあ、この画面が出るまで頑張れというのをですね、各リージョンのユーザーさんにお願いしたと。ただ、そうは言ってもですね、なかなかその期間で終わらせてくれないんですよね。まあ、なので追っかける必要があります。で、追っかけるときどうしたかというと、まあ、多要素認証が未設定のユーザー1なんてどう出すんですかっていうと、まあ、いわゆる皆さんおなじみの getMSOL ユーザーっていうコマンドレットで、ストロングオーセンティケーションメソッドっていうところのプロパティの値が、まあ、空っぽか塗るか、こういう値を持っているユーザーは未設定なので、まあ、これを一覧で出して各リージョナルの IT でフォローアップさせるということをやってきています。で、もう一つ、さらにそれでも設定が終わらなかった人どうするんだって話になります。まあ、ID とパスワードが漏れても多要素認証があるからいいよねって話なんだけれども、 多要素認証の設定が終わってないと、さっきの話の通りこういうセットイットアップナウっていうのが出て、自分で多要素認証設定できちゃうので、そういう人の ID とパスワードが漏れた時この画面になっちゃうんですね。そうすると、ID を盗んだ人は自分のスマホで設定すればログインできちゃうという話で、もう意味ないじゃんという話になるので、まあ、それをどうしたかというと、その期間内に設定を終わらなかった人に関しては管理者側でディスエブルにするということをしました。具体的に言うと、ダミーとして実際には存在しない通知先をその人の多要素認証の通知先として設定をするということをしています。まあ、この2行目とか、まあ、3、4行目ですかね。 MF メソッドタイプイコールフォンアップ、OTP と、まあ、要はスマホのアプリケーションのワンタイムパスワードを使ってログインをしなさいという多要素認証設定をしているんですね。ただこのユーザーには、スマホの情報を設定していないので通知先がないんですね。まあ、なので、1枚戻りますけど、ちょっと書いてあるんですけれども、 Sorry, we are having trouble verifying your account という形で、まあ、ログインしようと思ってもすぐにエラーが起きてログインできない、まあ、ID パスワードだけログインできなければいいわけですから、まあ、こういうような工夫をちょっとしたりしています。でこれはですね、まあ、これ最初の、以降もですね、定常運用として新規ユーザーが入って、ある一定の期間内に多要素認証が終わらなかったら、これを強制的に設定するっていうのを、スクリプト組んで自動化しています。まあ、そうすることによって新入社員入ったんだけど多要素認証設定してないよっていうのをですね、まあ、防ぐということをしています。で、メインのシングルサインオンのところですね。まあ、これもですね、アプリケーションいろんな種類があります。やっぱりギャラリーに載っているもの、載っていないもの、載っていないんだけどもサムルオープン ID コネクトを対応しているもの、そうじゃないもの、まあ、いろんなものがありました。で、まあ、今日はですね、サムルの話をしましょう。で設定を、サムルのに対応しているアプリケーションを、Azure と連携させる上でやっぱりちょっと工夫が必要です。まあ、具体的に言うとですね、アプリケーション側がどういうアイデンティファイア識別子でログインするかっていうのと、その識別子を Azure がちゃんと知ってる値かどうかっていうのが結構ずれるんですよね。まあ、なんでかっていうと、 Azure はメールアドレスでログインをします。ただアプリケーションは社員番号でログインしますと。だって元から使ってたんだもんと、そんな Azure が来るなんて知らなかったんだよという話があったりすると。なのでそこをなんとか吸収してあげなきゃいけないので、サムルのアサーションの属性マッピングという機能を使ってカタカタやってます。まあ、これは例えばサクセスファクターズの例なんですけども、サクセスファクターズは社員番号でログインするんですね。まあ、なぜならメールアドレス持ってないからです。従業員マスターだからですね。まあ、なので、オンプレミスのアクティブディレクトリーのエンプロイー ID、 これはサクセスファクターズから来てるんですけれども、それを Azure にも同期をして、まあ、本当はハイブリッドエクスチェンジとかで使うエクステンションアトリビュート1っていう属性があるんですけども、まあ、そこにエンプロイー ID をマッピングして、サムルのアサーションの中にそれをマッピングしたというのが一番右ですね。まあ、これはサムルのシングルサインオンの設定なんですけれども、ユーザーアイデンティファイアというところにユーザーのエクステンションアトリビュート1というものをマップしています。まあ、これによって、まあ、サムルのアサーションの中の細かい構造の話はしませんけれども、まあ、いわゆるネーム ID と言われている属性に識別子に社員番号が入った状態でアプリケーションに飛んでいくので、アプリケーションはあこの人だな分かってログインができる状態になると、まあ、こういうことをしています。まあ、他にもですね、メールアドレスの左側だけ欲しいんだとかっていうアプリケーションがあったりするので、まあ、ここのところもですね、カスタムのスクリプトをちょっと組み込んだりすることができるので、まあ、例えばエクストラクトメールプレフィックスみたいな関数を使って、ユーザーパートだけ切り出して識別にするとか、まあ、そういう工夫をしているアプリケーションも中にはあったりします。で同じようにですね、プロビジョニングですね。まあ、これは今はまだサービスナウにしか実はやってないんですけれども、サービスナウに、Azure Active Directory の持っているユーザーを、まあ、配っていくというかですね、プロビジョニングしていくということもやっています。でこれもですね、シングルサインオン以上にデータのフォーマットに気を使います。同じ例えば組織コード、組織コードはですね、組織名といっても、例えばフルネームで組織名が Azure には入ってるけど、サービスナウは他の名前だけでいいよみたいな、まあ、そういうことっていうのは多々ありました。まあ、なのでフォーマットを合わせていくっていうことをもちろんいっぱいしなきゃいけなかったし、そのためにはデータ厳選の方との調整っていうのもまあ入ってはきたんですけれども、まあ、やれる範囲でフォーマットを合わせて送り込むみたいなことの調整はしなければなりませんでした。まあ、そういう配信する属性のカスタマイズという話と、まあ、もう一つはですね、ちょっと違う例になっちゃうんですけど、スクリプトと組み合わせた実装みたいなこともやっています。まあ、実はですね、これ G Suite と Google の話になるんですけど、まあ、Google Azure Active Directory Google に対してプロビジョニングできるんですけれども、実は OU Unit Pass、まあ、いわゆる OU ですね、 OU 属性のプロビジョニングできないんですよ。 で、ただ Google を使ってらっしゃる方、いらっしゃれば分かるかもしれませんけど、 OE をベースにどの機能を有効にする無効にするっていうのをですね、結構コントロールされてらっしゃるんですね。まあ、というのを見ると OU がプロビジョニングできないイコール Google Apps に対するプロビジョニングが Azure AD からできないじゃんっていう話になるわけなんですね。まあ、なので、ね、基本属性および人がいるいないは Azure Active Directory がオーソリティだからそれをベースに送り込むんだけれど、 OU に関しては別の機能を使ってやりましょうというような、まあ、機能との組み合わせみたいなことも、まあ、実際はやっています。まあ、こういうのがですね、まあちょっとまあ検討中のものも含めていろいろやらなきゃいけないことですね。で、まあ、ちょっと属性のマッピングに戻るとですね、Azure Active Directory でできるプロビジョニングって、まあ、ターゲットオブジェクトアクションズっていうものとアトリビュートマッピングってこの2種類です。まあ、アクションズの方は、Azure AD からユーザーを作る、更新する、削除する、どのオペレーションを Azure AD がやりますかという話です。まあ、今回サービスナウに関して言うと、ユーザーを消すのはちょっと自動化やめてくれと、ただ無効化でいいんだと、ちょっといろいろ証跡残さなあかんからという話があったので、デリートはしないっていうことをしました。なので、右下にありますけれども、ターゲットオブジェクトアクションズのデリートのチェックを外しています。その代わりに属性のマッピングをしています。まあ、どういうことかというと、サービスのにはアクティブっていう属性があります。これは実際にユーザーが無効か有効かという話で、有効だったら1、無効だったら0って話なんですが、まあ、それの条件として Azure Active Directory 上からアカウントが削除された、つまり、is soft deleted っていうフラグが立った場合、もしくは、Azure AD 上でアカウントが無効化された場合、アカウントイネーブルとかフォルスになった場合、まあ、こういう2つのケースにおいてアクティブ属性をゼロにするっていうことをアトリビュートマッピングの中のスクリプト、まあ、エクスプレンションというものを書いて実装しています。まあ、これはAzure Active Directoryの標準の機能ではあるんですけれども、まあ、実際なかなか、教科書通りの実装ではこういうの出てこないので、まあ、こういうものを実装しなければならなかったと。まあ、スイッチ文で書いてるだけですね。is soft deleted が true だったら0にする。一番下ですね。で、false だった場合にアカウント enabled を見て、アカウント enabled が、true だったら1にする。false だったら0にする。まあ、こういうのをですね、まあ、実際1行でこの expressions っていうところにダダダダッと書いて、Azure Active Directory に設定をするっていうことをする。まあ、そうすることで、Azure Active Directory 上のアカウントが消えた、もしくは disable にされたらサービスナウもそれに連動して disable になっていくと。まあ、こういうことをですね、実装したりしています。で、次が3番目ですね、 Azure AD Connect ですね。まあ、各リージョンに先ほどディレクトリが分散してますという話をしました。まあ、さっきの4リージョンに6フォレスト実はアクティブディレクトリがバラバラとありました。で、まあ、今統合を進める検討を進めてるんですけれども、まあいろいろと事情があってなかなか進んでないんですけれども、まあ、メールアドレスを持ってくるということで、まあ、ユーザープリンシパルネームの違いというのは吸収をしているのと同時に、リージョン間でやはり人がかなり動くんですね。ここ日本からヨーロッパに行ってみたり、ヨーロッパからアメリカに行ってみたり、まあ、結構人事異動というか、まあ、会社異動になるんですかね、この場合で言うとね。まあ、そういうことをされる会社なので、どのディレクトリから人が来るかわからないという状態があるので、メールアドレスをじゃあ1位属性にしましょうということで、これもちょっと今変えようとしてるんですけれども、社員番号とかに、まあ、どのディレクトリから来てもその人だということを識別ちゃんとさせるというのと同時に、パスワードをオンプレから上げてるので、パスワードのハッシュをちゃんと飛ばせるような構成にする。まあ、これテクニカル的にちょっと細かい話なので今日ははしょりますけれども、まあ、そういうことを、Azure AD Connect で実装しています。で、まあ、同期する属性はユーザーの、まあ、属性で、これも一部カスタマイズをした属性を飛ばしています。なので Azure Active Directory AD Connect の、アトリビュートルールエディターですね、あの辺ガリガリ書いてますと同時に、まあ、パスワードハッシュはこれは設定するだけですねっていうのをやったりしています。で、まあ、ID の同期の流れは、まあ、データ源泉、まあ、サクセスファクターズ、使ってない拠点はサクセスファクターズに、まあ、統合していくことをしていますし、まあ、ローカルアクティブディレクトリーは先ほど申し上げた通り6拠点で、それをメールアドレスでマッチングして Azure AD Connect を持ってアクティブディレクトリに統合して、それがアプリケーションにプロビジョニングされていくと、まあ、こういう姿をですね、実装しています。で、次はあと2つなのであれですけど、コンディショナルアクセス、条件付きアクセスですね。まあ、社外のネットワークからは多様素認証を求めましょうという話をしました。これ一番のハードルはですね、プロクシーサービスをクラウドで使ってたことです。まあ、先ほどの出口がわからないという話以上にこちらがハードルでした。まあ、なので、どこの出口から来るかというよりも、出口はクラウドサービスになっちゃうので、ものすごい数が多かったという話と、変わると、クラウドなのでという話があったので、 どうしようかと話をしてたんですけれども、まあ、少なくとも認証に関するトラフィックはそこでログを取る必要もないしフィルタリングする必要もないんだったらバイパスしてよというお願いをして、まあ、この3つの URL、 これ認証に使われる実際の URL ですね、 Azure AD が、まあ、その3つに関しては直接ファイアウォールから出るように、プロクシサービス側のコンフィギュレーションを変えてもらうということをしました。まあ、それ以外に多要素認証しようとするとスマホを忘れよるんですよ、家にログインできないという話になるので、一時的にスマホを忘れても多要素認証を要求しないということをするために除外グループを作ってます。でそのグループに、まあ、人が入っていれば、こういう条件付きアクセスをバイパスする、そして、毎日誰がそのグループに入っているかっていうのをメールで抜き出して、管理者にメールする、で週次で日曜日の夜にそのリストにそれでも残っている人は強制的にクリアする、こういう運用しています。これ全部 Azure、オートメーションの上で動いています。まあ、なので、まあ、設定としては簡単ですね。条件付きアクセスに、トラステッド IP を除外する。トラステッド IP のリストをここに出口のリストをバーッと書くということをやっているだけですし、忘れた人向けということで言うと、まあ、除外グループを作って、まあ、右下みたいな形でそこに入っている人のリストが毎日届くので、リージョナル IT はちゃんと消せよという話をしているだけですね。まあ、こういうことをして、実際の運用を回していっているというお話でございます。で、まあ、最後に、おさらいをしましょう。まあ、クラウドサービスの利用が進む中でやっぱり ID 漏洩っていうのが一番大きな課題でした。まあ、ですのでそれに対応するために強い認証基盤を作らなきゃいけないっていうのが一番のチャレンジでした。でそれを検討する中でやっぱり可用性、そして拡張性、展開のスピード、こういうものがですね一番の、最重要項目として選んで、まあ、結果として IDaaS というものが非常に有利な結果になりました。なので Azure Active Directory を選定しています。ただし申し上げた通り、その恩恵を十分に受けるためにはクラウドを前提としたやっぱり運用体制っていうものをちゃんと作らなきゃいけないというのがあります。そして Azure AD の各構成要素とか機能、こういうものを教科書通りではなくちゃんと活用するためにはやっぱり運用上の工夫、まあスクリプトの作り込みも含めてですね、まあ、ちゃんとやっていかないとなかなか実運用には耐えませんよというお話を今日はさせていただきました。お話としては以上になります。まあ、一応アンケートを答えてください。なんか何があるか分かりませんけどっていうのと、一応最後のセッションではありますがスクラスピーカーをやれということだったので、まあ、その辺の部屋にしばらくおりますので、まあ、お急ぎでない方は来ていただければ、なんか答えます。はい、じゃあ、以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。